では、今日のメッセンジャーを紹介したいと思います。この広島選挙大会2016のためにですね、おいでくださいました米内弘明先生です。昨日選挙大会初日にすで、にメッセージをしてくださいましたが、今日の午後も選挙大会でもメッセージをしてくださいますが、この選挙大会の、私が一応実行委員長ということで、実行委員長特権でですね、先生を私たちの教会の礼拝にお招きいたしました。米内先生は東京の国分寺というところの国分寺バプテストキリスト教会の牧師をなさっておられますけれども、大変お忙しい先生です。教会もとても大きな教会でいろんなミニストリーをしておられますが、今一番忙しいのはかけっこミニストリーだそうです。かけっこというとなんか用意どんという感じですけれども、その中にはオリンピックの強化選手がいたりというような、大変この本格的なかけっこで、200人って言いました、200人ぐらいの子どもたちが集まっているというようなことでですね、いろんなこの活動をなさってるんですけれども、そのうちの一つとしては東日本の大震災の後で、この震災の維持といいますか、孤児の支援をですね、特に教育の支援であるとか、いろんな福祉の支援であるとかということを5年間続けておられます。そのこともあってですね、この大会終わって明日熊本に行かれます。昨日も北海道から来られたんですけど、明日この熊本に行くという、それはこの5年間の東日本の支援の活動をですね、熊本でも話してほしいということで行かれるそうです。そのように大変お忙しい、またいろんな賜物をお持ちの先生ですけれども、今日こうして私たちの教会の礼拝でメッセージをしてくださるということを本当に感謝をいたします。それから先ほども司会者の方からもありましたけれども、今日の午後は3時から広島選挙大会の2日目ですが、昨日土曜日で400人近い方が来られましたので、今日は間違いなく立ち見になります。早く行かないと通路に座るか、後ろで立ってみるかということになるかもしれませんので、あんまり早く行ってもすぐは入れてもらえませんけれども、早めに、でもし整理券がなくてもですね、受付のところでお名前と教会書いていただいたらそれで入れるようになっておりますから、ご自分もそうだし、あるいはどなたかね、お連れになりたいということがあっても大丈夫ですから、ぜひおいでください。それでは拍手で米内先生をお迎えしたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
おはようございます。今堀川先生からご紹介をいただきました、米内弘明と申します。過分なご紹介いただいて本当に感謝をいたします。そして今朝、皆様方の大切な礼拝に、私も礼拝者として、加えてくださってお招きくださって本当にありがとうございます。今日の礼拝、皆さんと一緒に捧げられることを楽しみにしてまいりました。今朝、私が宿泊させていただいていますホテルから、平和記念公園まで、歩いて散歩をし、また原爆ドームの方まで、足を伸ばして、朝のこうまだ早い時間帯でしたので、それほど人は歩いてなかったんですけれども、そこを通りながら、今日のこの礼拝、そして、また広島の今日のアメイジンググレイスを含めて祝福のために、そのところで公園の中で少し私自身の小さな祈りの時間を持ちながら歩いて過ごしてきました。広島を訪れるのは実は私2回目です。まだ2回目なんですけれども、第1回目は本当に昔で学生の頃でした。 まあ、どれぐらい昔かというとあまりまあちょっと具体的に言わなくてもいいかなと思いますけども、だいぶ昔ですけれども、で本当に今回久しぶりにお招きをいただいて広島の地を訪れることができました。東京で牧師をしておりますけれども、牧師の友人で広島の出身の方が何人かいます。また教会の中に被爆2世の方もいます。そして実は3年前天に召された方です。3年前88歳だった方なんですけれども、この方は東京で戦争中に東京の大空襲にあってですね、それで命からがら、ずっとこう、逃げるといいますか、もちろんその時にはいろいろなこう軍隊の関係でお仕事をしてらっしゃって、そして広島の教育隊に入って、予備士官学生として、広島でお時間を過ごしていた時に、原爆で被爆をされた男性でした。でこの方が、3年前に88歳で召されたんですけれども、教会に来るようになったのはそれから数年前のことです。ですから本当に人生の後半になって私どもの教会においでになるようになりました。それまでこの方は戦争が終わって予備役を終えまして、和歌山県で高校の先生をずっとしておられまして、その高校でも、そしていくつかの高校の校長先生を歴任なさった方ですが、それぞれの学校でご自身の被爆体験を生徒たちにお話をする、そのような方でした。きっと皆様方の中に、きっとといいますか、私も何人かいろいろな新聞等でお名前を存じ上げている方がいらっしゃいますけれども、皆様方のそれぞれの経験がおありだと思いますが、その方がなぜ教会に来るようになったかといいますと、自分が生きていることのこう後ろめたさ、そして、なぜ自分が生きて、なぜあの人は死んだのかとか、そういうものを抱えながら、生きるとは何か、死ぬとは何か、そういうことを抱えてずっと生きておいでだった。それで聖書を読んだら、なんかそこに自分が生きるための、あるいは自分が亡くした大切な方々の死に対する何か答えが見つかるかもしれない、そんな思いで教会を訪ねてきてくださったんで、それから一生懸命一緒に私と聖書を読むようになりました。ご高齢でしたので、毎週教会まで足を運ぶことがなかなか難しかったんですが、私がお尋ねしたり、そういう形で聖書を読んで、最後も病院に入院なさって、その病床で洗礼を受けたいというふうに申し出てくださって、病床で洗礼を私が授けさせていただいて、その年にイエス様のもとに召されていった方です。今奥様が、教会にちょっと、まあ、ご高齢なので、時々ご家族と一緒においでになっている、そういう方がいます。そういう意味で私にとって広島というところは全くこうかけ離れたところではなくて、いろいろな方々を通して私自身の気持ちも何かつながっている思いがします。東日本大震災で子どもたちの面倒を見ておりますときに、小さな子どもたちもそうなんですが、なんで自分が生き残っちゃったんだろうという負い目を負って生きています。大切な友達を亡くした、親を亡くした、自分なんか死んでしまえばよかったのに、そんな思いで生きています。そういう子どもたちが生きてていいんだ、そして本当に子どもたちから日本の将来があなたから変わるんだ、そんな願いを持って子どもたちと関わらせていただいています。今回熊本の子どもたちにもそういう形で関わっていこうかなというふうに思っています。私がそのように関わるようになったのは、私がやろうとしたんではなくて、実は教会の青年たちがやろうというふうに言い始めたんです。5年前に東日本の大震災が起こりましたときに、東京に教会がありますので、ものすごく教会が揺れました。でその次の日曜日にもう教会の人たちが何か支援物資が必要なんじゃないかということで、どんどんどんどん教会に物資を持ってきてくださったんですね。でただそれを届けるにも、もういわゆる道路が、高速道路も通行止めで、もう 通行できないということで、すぐ行くのは私自身もう諦めていたんです。そしたらですね、あの教会に青年たちが結構いるので、ある青年が私の方に近づいてきてこう言うんです。米内先生、聖書にこう書いてあるじゃないですかって言ってきたんです。聖書にこう書いてあるじゃないかと言われると、こう引くに引けない立場に立っているものですから、なんだってこう聞いたらですね、私たちは言葉だけではなく行いをもって愛そうではないかって書いてますよねって言うんですね。でもその彼の言葉を聞いた時に、ああこれはもう東北に行きたい、行くべきだ、米内先生行けって言ってるような、そんなことなんだろうと思いました。で、実は私はいつか行こうと思ってました。でもすぐは行こうと行けないと思ってたんですけど、彼が行いをもって愛すべきだと聖書にあるじゃないかと言われた時に、はって気がついて、そうだと思って、じゃあ行けるか行けないか分からないけど、いろいろ調べてみようということで、いろいろな緊急車両の手配をしたら、それが通ったんですね。そしてガソリンも緊急車両ということで、一応ガソリンもすぐ手に入れることができて、ただ行きの分は保証しますけど帰りは保証しませんって言われて、確かに行きの分のガソリンしかなかったんです、2台分なので。じゃあ行くだけ行くかみたいな感じでですね、青年たちと10人ぐらいで行けるところまで行こう、でガソリンでもう帰れなくなってもいいけど、まあこうとにかく援助活動ができる、その活動をできるガソリンが残るところまで行けるところまで行こうということで、実は宮城県まで行ったんです。そのさらにそこ以上行くとちょっと動けなくなっちゃうので、そこで実は子どもたちと関わりになりました。帰りのガソリンはどうして手に入れたか、またいつか別の機会にお話をしたいと思いますが、これも不思議なことがありましたが、今日愛するということを聖書からご一緒に私の経験談を含めてお話をさせていただきたいと思います。それは先ほどの青年の言葉でもそうですけれども、聖書に愛するということが何度も繰り返されているからです。そしてイエス様ご自身が聖書の中で最も大切なこと、律法聖書の教えの中で一番大切なことは神を愛することと私たちが互いに愛することだ、はっきりとイエス様がそれを認めました。そうおっしゃいました。ですから愛するということが聖書の最も中心点である。なので愛するということを今日はご一緒に考えていきたいと思うんです。愛するってこう具体的にどんなことをこうイメージなさるでしょうか。いろんなことを私もこう考えたことがあって、私が今の、教会に赴任してきた時に、本当に私の足りない小さな奉仕の中で青年たちやたくさんの人が礼拝にこう集まるようになってきました。それでもう礼拝堂もいっぱいなので、もっと広いところが場所があるといいなと思って祈り始めたんです。神様、どこか大きなところ、たくさんの人がおいでになれるところ、そしてみんなの役に立つようなそんな場所が欲しいですって祈り始めたんです。ちょうどその教会はバス通りに面しているところなんですけども、そのバス通りの向かいに、申し上げて構わないと思うんですが、ユニクロというお店が建ったんですね。でその大きさといい形といい、あこれいいな子供は教会で使えるんじゃないか、勝手にですよ、そんなことお店の人に言いませんけども、そう思ったんです。でどうしようと思って、どうしようって思う方が変なんですけど、どうしようかなと思って、そうだ聖書を見たら、こうそこの周りをね回って祈ったっていう出来事が書いてあるので、周りをそのお店のもし関係者の皆さんいたら誤解しないで最後まで聞いていただきたいですが、そのお店の周りを祈って歩いたら手に入るかもしれないって思っちゃったんですね。本当にすみません、正直に今話しています。で手に入るかもしれないと思って1回2回3回7回回ってですね、神様どうぞここを与えてください、7回もあったんですけど、なかなかねすぐこう形として出てこなくて、でずっと青年に話したんですよ。あそこ欲しいんだけどな、そう思わない、欲しいですね、じゃあ祈ろうって、今度は彼らと一緒にですね、お店の邪魔にならないようにですよ、お祈りをして、で外だけ回ってるからダメなんじゃないかとか言い始めてですね お店の中にちゃんと買い物をしました。ちゃんとちゃんと買って、お店の役にも立つに買って、でこう静かにお祈りしながらですね、お店の中でも歩いたんですね。でそうやっているうちに、ちょっと自分でなんか変だと思ったんです。今自分のやっていることはおかしくないかと思ったんですよ。いくら欲しい、まあそれは正直な気持ちですけど、だからといってね、その勝手に人のお店の周りを回って祈ったり、入っていって神様ここくださいって祈ってるのって牧師としてどうよっていうふうにですね、こう心の中出てきたんです。祈って祈り求めるっていうのは分かるけれど、そんな祈りでいいのっていう自分の中で起こってきて、なんだろう、じゃあどう祈ったらいいんだろうと思った時に、そうだ、聖書はあなたの隣人を愛する、あるいは祝福しなさいと書いてある、そうすることにしようと思ったんです。それで祈り続けたんですが、祈りの内容を変えました。今までは神様ここください、欲しいですという祈りだったのを変えました。神様このお店を祝福してください、本当に祝福してください、そしてたくさんのお客さんが来てこのお店が繁盛するようにしてください、そして繁盛したらもっと広いところにお店が移るようにしてくださいそれを話したら青年が、なんだ先生やっぱりそこかよと言われて、いやいやいやって、まあ、正直な気持ちだったんですが、でも本当にこのお店を祝福してくださいと祈りました。やっぱり自分がいくら欲しいからといって、神様欲しいです、それは正直ですが、欲しいですっていうのはどっかやっぱりクリスチャンとして牧師として変だと思った。祝福する、愛するということを祈るべきだと思って本当に祈りました。そしたらですね、本当にそのお店がもっと広いところに移ったんですよ。でそのお店が開いた、でおっと思ったんですが、思ったでどうしていいか分からなくなっちゃうんです。私その時に交渉すればよかったのに、本当に信仰が足りないんですね。なんかこうどうしようと思った瞬間にまた別のお店がそこに入っちゃったんですね。でもそのお店が入って今とっても教会助かってるんです。そのお店があって、いろんなものがですね、教会の必要なものはそのお店にたくさんあるので、毎週のように毎日でそのお店からいろんなものを買っているんですが、まああまりこれ以上言うとですねあれですけれども、私の失敗談は今申し上げましたように、一生懸命祈っても欲しい、自分のためにというそんな傾向があったんです。でも神様は言うように、愛すること、祝福すること、本当にあなたはそれを生きるかと問うているように思うんです。今日のタイトルを偶然の愛というふうにいたしました。偶然の愛で、私は愛するっていうことって偶然とかじゃなくて一生懸命することだと私は思ってました。思ってましたという言い方がちょっとあれかどうかあれなんですが、で偶然という表現とかたまたまというのはクリスチャンとしてあまり使っちゃいけないんじゃないかと思ってる。なぜかというと、私実は今日クリスチャンの家庭で生まれ育った人間ではないので、18歳の時に私の大学の友人に誘われて初めて教会というところに足を一歩踏み入れたんです。なのでそれまで一度も教会に行ったことがありませんでした。教会に一度も足を踏み入れたことがないし、聖書は高校生の時に自分で買って読んだことはあったんですけれども、それ以上のことではなかったんですね。ですから教会に行くっていうのはめちゃくちゃ勇気のいることだったんです。ですから友達に誘われても誘われても誘われても行かない行かない行かない、いつも断ってました。でも昨日もちょっと話したんです、昨日も少し話したんですが、ヨナエ今日教会でねめちゃくちゃ美味しいご馳走が出るから行かないって誘われて、今まであれほど固くなに断ってたのに、うん行くみたいな感じですね、お腹の空いていた18歳の私はその食べ物に誘われて教会に行きました。で教会に行って教会の皆さんと出会って、その皆さんとの出会いが、あれここは何か違うかもしれない、自分のイメージしていたものと違う、何か自分が分かんないんだけど表現できないんだけど大切なものを必要なものがあるかもしれないって感じたんです。 でそれから自分なりに教会に行ってみようというふうに毎週、今度は誘われてもいないのに毎週行くようになりました。するとあれ今週も来たのみたいな感じでですね、見られるようになったんですが、で聖書を読んで、そしてその礼拝でのメッセージを聞きながら、そっか、一つ一つ自分の中で納得をさせていって、そしてある時に本当にイエス様が私のために身代わりとなって私の罪のために死んでくださったというメッセージを聞いて、イエス様を信じようと思ったんです、その詳しい話はちょっと致しませんが、でイエス様を信じて私は洗礼を受けました。で洗礼を受けてクリスチャンの人たちと時間を過ごすようになっていった時に、私はそれまでクリスチャンライフというものを送ったことがなかったので、キリスト教の業界用語があるということを知らなかったんです。で例えばですね、クリスチャンとこういう話をしたことがあったんです。いや今朝ね、教会に来る前にね、たまたまこういうことがあってね、ラッキーだったよとか言ったんです。そしたらですね、クリスチャンの先輩が、米内君それ違う、たまたまということはないんだ、偶然ということはないんだ、ラッキーなんていうことはないんだ、すべて神様が導いてくださって、神様がそれをきちんと用意してくださったんだ、だからたまたまとか言っちゃいけないと言われて、ああそうなんだ、キリスト教にも業界用語があるんだ。これは勝手に私が思ったんですよ。皆さんがそういうことしているかどうかという意味ではなくて、私が勝手にそういうふうに思い込んだ。そっか、そういう言葉を使っちゃいけないんだ、たまたまとか偶然とかで言って思っていたらですね、今日のその聖書の箇所にですね、こういうふうに書いてあるんです。ルカの福音書の10章の、ありがとうございます、新改訳の言葉で出させていただきました。ちょっと読みますね。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には、聖書には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。で29節までいきますか。29節、しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、でたまたまってイエス様言ってるじゃんと思ったんです。私の信仰の先輩が、米内君たまたまとか偶然というのはないんだよと言って、へえと思って聖書を読んでいたら、イエス様が例え話の中で、ありがとうつけてくれて、たまたまってイエス様使ってるじゃないと思ったんです。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると、倒れている人を見ると道の反対側を通り過ぎていってしまった。これが最初の人でした。で二人目、次は同じようにレビ人も、二人目です。同じようにというのは、ここ全く聖書と同じフレーズが繰り返されていて、同じようにたまたまレビ人もって書いてあるんです。その場所に来て倒れている人を見たんだけど、こうレビ人も、当時の宗教家というか、そういう人も道の反対側を通り過ぎていった。でところが、33節、ところがあるサマリア人がって書いてあるんですが、ところがなんていう言葉、もともとの聖書に書いてない。ところがという言葉じゃなくて、同じフレーズが繰り返されているだけなので、ここも逆に言えば、たまたまあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てこの人だけはかわいそうに思って助けてあげたという例え話なんです。3人の人が登場して、たまたま祭司が通った、たまたまレビ人も通った、たまたまそこの旅、そこの道を通っている、旅をしているサマリア人も通った、たまたま通ったところで何が起こったかというイエス様は話をしている。 愛するという話をするときにイエス様がたまたまということを繰り返して話をした。ここに私は実は大切なことが含まれているんじゃないかなと思うんです。この例え話をする前に立法の専門家、聖書の専門家がイエス様に尋ねました。どうやったら永遠の命自分のものにすることができるか。じゃあ聖書に何て書いてあるんだとイエス様は逆に質問すると、その立法の専門家が心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、尽くして尽くして尽くして愛せよって聖書に書いてあるよって言った。確かに書いてあるんです。でそれを私たち読んでいるので、愛するって尽くすことだ、そうなんです、間違いじゃないんです。最後まで聞いていただきたいんですが、実際私も牧師ですので、たくさんの方の結婚式をの式をさせていただきました。で新郎が立ち、新婦が立って、そこで誓約をします。結婚式の最もクライマックスの部分です。新郎が神様の前で新婦に対して誓約をする、また花嫁も新婦も新郎に対して神様の前で誓約をする。あなたはこの男性を夫として愛するか、あなたはこの女性を妻として愛するか、健康な時だけではなくて病気になる時にも、どんな時にもあなたはこの女性を愛するか、あなたは同じようにこの男性を愛するか。はい、誓います。結婚式のクライマックスです。そこにはいい加減な制約では困りますよね。今日制約するけど明日は分かんないなんて言われたらですね、ちょっと待てよっていう感じになるわけで、そこには本当に気持ちを込めてまさに尽くすという約束でなければならない。愛するということの一つの面はそういう尽くすという面があります。でももう一つ、愛することのもう一つの面を今日は見たいんです。それが尽くす尽くす尽くすと立法の専門家が言ったのに対して、イエス様はあえてわざと言っているかのように、たまたまたまたまたまたまっていう言い方をしました。ここにたまたま愛することができるという愛を見たいんです。道端に倒れている人を助けた3番目の人がサマリア人だとイエス様は例えて話しました。でこのサマリア人、倒れている人を助けました、愛するというその行為をイエス様はこの行為で示しているわけですけども、このサマリア人は準備をして神様に誓約をして、あの人を助けますからと言って旅に出た人でしょうか。いいえ、イエス様の言葉を借りれば、そんなこと全然考えてもない、何にも助けることなんか考えてない、たまたまそこを通っただけのことです。この人はこの倒れている人のために何か薬を用意して、着替えるための衣を用意して、そして困った時のためにお金を用意して、準備をして、準備万端でその人の前を通ったのでしょうか。いいえ、何にも用意はしてません。たまたま自分が持っているものはあったでしょうけども、それ以外のものは倒れている人のためになんか何にも用意していない、考えてもいない、たまたまそこを通っただけです。するとイエス様がこの例えの中でおっしゃっている愛するということ、ここに偶然愛するということがとても重要なこととして出てきます。先ほどの夫婦の誓いのようにしっかりと約束をする愛も、そして何の用意もないたまたまの愛も、両方あるということをイエス様はおっしゃいます。でたまたまの愛の方を今言います。で偶然の愛だとすれば、まず分かることは第一に誰にでも起こるということです。何の用意もいらないんですから、何の心備えもいらないんですから、この偶然の愛は誰にでも起こる、そして誰にでもできるということです。イエス様がおっしゃりたいのは、神様を愛して隣人を愛するといったときに、ものすごく準備をしなきゃできないんじゃないかとか、こんな自分じゃ無理なんじゃないかとか、こう自分の能力じゃもうせいぜい持って何日間かしか持たないんじゃないかとか、そんなふうに構えてしまうんです。でもイエス様が言いたいのは、そんなのいらない、大丈夫、何の用意もいらない、何の心備えもいらない、たまたま通ってふとあなたの心に浮かんだときに、あなたができることでいいんだ。 誰にでもできること、神を愛し人を愛することは誰にでもできることですよとイエス様はこの例えで言いました。ですからここにいる私たち、私も含めて、イエス様を愛すること、隣人を愛することは誰にでもできます。誰にもできます。できない人はいないんです。誰にでもできることとしてイエス様はまず話しています。で、次に偶然の愛ということは、多少自分の予定が変わるということです。多少自分の予定が変わる。だってこの人、サマリア人は助けたために自分のスケジュールが当然変わったはずです。先の2人は、祭司にしてもレビ人にしても自分の予定を、スケジュールを優先したために、自分の都合、理屈を優先したために、この人を助けることができませんでしたが、偶然愛を表現しようとすると何の用意もしていないわけですから、突然のスケジュール変化が起こることはやむを得ないことです。でも私たちって突然の変化って苦手なんですよ。なんかですね、きちんと用意していないと困っちゃうことがあるんですが、人を愛するっていうことは予定が変わるかもしれませんよ。皆さんの気持ちの準備がない分、ちょっとどうしようかなって思うことがあるかもしれませんよということです。でもそれでも大丈夫だとイエス様は言います。先ほど の東北に出かける震災の後の私のようなもんですよ。本当に青年が行こうじゃないか、行いを持って愛そうじゃないかと言われた時、私こう一瞬どうしよう、だってお前は学生だから行けるかもしれないけど俺いろいろ予定あるんだよとか心の中で思ったわけですけど、その予定を変えなきゃいけないわけですから、多少のその辺の変化はある。でも大丈夫、それが変わったところで大きな変化はない。むしろその目の前の必要に応えることの方が大切なんだ。イエス様はそんなことを言います。そして3つ目は、誰にでもできるこの偶然の愛は小さなきっかけから始められますよということです。大きなことを用意して大きな愛を表現するのじゃなくて、たまたま小さなことからできることですよということです。3人の人がこの倒れている人の前を通ったとイエス様はおっしゃっていますが、3人とも全くその立場を除けば同じような状況なんです。祭司もたまたま一人でその道を下ってきた。レビ人もたまたま一人でそこの道に来た。あるサマリア人もたまたま旅の途中そこに来合わせた。ここまでは全く同じフレーズです。で、3人目のサマリア人は何が違ったかというと、旅の途中そこに来合わせ、ここまでは前の2人と同じで、次が違うんです。彼を見て、ここまで一緒ですね。彼を見て、最初のその祭司もレビ人を見ているわけですから、見ているところも一緒、見ているけど俺の用事があるからって言っちゃった前の2人に対して、サマリア人は見てかわいそうに思った。これだけです。かわいそうに思った。この小さな心の思い、かわいそうに思った、これが実は大切なことです。私たちは何か誰かを愛そうとすると、自分にできるかな、それほど大きな人間じゃないしと思っちゃうんですけど、イエス様は小さなことから、かわいそうに思ったということからできるというんです。私もいろんな形で子どもたちのミニストリーに関わる機会が多いのですけれども、ニューヨークやフィリピンで、子どもたちのため の教会学校、教会をしているビル・ウィルソンという方がいるんですが、ご存知でいらっしゃるでしょうか。ニューヨーク のいわゆる何て言うんでしょうね、本当にこう環境的に恵まれない中で生まれ育ってきている子どもたちのために、もう今スクールバスも何十台も用意して、そのニューヨークの街を巡って子どもたちを集めてきて教会を開いている、トータルで2万人ぐらいになるんじゃないかという、そういう教会の牧師をしているビル・ウィルソンっていう人がいるんです。で、彼はよく日本に来ますし、私も日本に来ると必ず、ほとんどですね、お目にかかりますし、ニューヨークでも お会いしてこう一緒にちょっと活動してお話をさせてもらったことがあるんですが、なぜ彼がそういうミニストリーを子どもミニストリーしているかというと、実は自分の経験に基づいていたんです。彼もニューヨークにお母さんと一緒に出てきた、まだ、小学生の何歳ぐらいだったかな、中学年ぐらいの頃にお母さんと一緒にこのビル少年は出てきて、お母さんにちょっとここで待ってなさいと、私ちょっと出かけてすぐ戻ってくるから、で、ビル・ウィルソン、ビル少年はお母さんが言う通りにそのニューヨークの道端でこうずっと待ってた。お母さんが帰ってくるの1時間経って2時間経って3時間4時間経ってもお母さんが帰ってこない。で、夕方になった、夜になった、お母さんに何かあったんじゃないかなと思い始めます。でもお母さんにここで待ってなさいって言われたので待ってました。で、夜中になった。ニューヨークに行かれたことのある方は、しかも、マンハッタンのにぎやかな場所でさえこうちょっとね、いろいろややこしい人たちがいるような街ですから、ちょっと外れると夜中に子供が一人で道端で座っているというのはもうめちゃくちゃ不安だったろうと私は想像するんです。夜中になってもお母さん帰ってこない、次の日の朝になっても帰ってこなかった、2日目の昼、夕方、夜帰ってこなかった。さすがに彼もお母さん帰ってこないかもと思った。3日目、やはりお母さん帰ってこなかった。で、彼はもう小学生だからお腹は空くし、トイレにも行きたいし、でも遠くに離れちゃった時にお母さんが戻ってきたら行き違いになっちゃうといけないと思って遠くに行けなかったんで、彼はずっとほぼそこに座ってた。ニューヨークって人通りが多い場所ってありますよね。で、そこは彼は人通りの多いところにいましたから、たくさんの人が3日間の間にその彼の前を通ったそうです。3日間の間に彼に声をかけた人は一体何人いたと思いますか？ビル少年に3日間の間ニューヨークの街で大勢の人が彼の前を行き過ぎましたが、何人声をかけたでしょうか？一人でした。一人。3日目に彼が座っていた道の向こう側に1台の車が止まりました。そこから一人のおじさんが降りてきて道を渡ってビル少年の方に近づいてきたそうです。その男性も3日間その道を車で運転していて、あれ、少年が一人で座っている、しかも次の日も次の日も今日も座っている、何かあったな、捨てられたなと思ったそうです。で、そのおじさんが彼のところに近づいてきて一言声かけた。この一言がビル・ウィルソンの人生を変えたって言うんです。なんて声かけたんですかって聞いたら、 Are you okay? 大丈夫？この一言だった。大丈夫？この一言でビルはもう涙が出てきた。その男性は何回も彼の前を通って彼を見てかわいそうに思い、車を止めて車を降りて近づいて彼に声をかけた。大丈夫？この小さな行為が、この小さな声が実は彼のこれからの人生を変えることになったんです。私たちは人を愛するという時、ものすごいことをしなければならないと思い込んでしまいますが、たまたま小さなかわいそうにと思うその思いが実は愛するというとても大切な要素です。そのビル少年の話をちょっとだけ続きを言うと、そのおじさんはクリスチャンでした。で、彼はそのビル少年を教会の方に連れて行って、で、その当時の小学生のキャンプに、そのおじさんも決して豊かではなかったそうですが、お金を出してキャンプに送ってあげたんですって。で、キャンプでは彼はもう聖書の話なんか聞いたことがない。で、初めて聖書のメッセージを聞いた。そこで聞いたメッセージは、神様はどんなに親があなたを捨ててもイエス様はあなたを捨てないっていうメッセージだったそうです。どんなに人間があなたを裏切ってもイエス様はあなたを裏切らないというメッセージを聖書からビル少年は初めて聞いた。 彼初めてキャンプに行って初めてメッセージを聞いた。そしてその牧師先生はキャンプのメッセンジャーの先生は、今日イエス様を信じる人は前に出てきてください、あなたのそういう一人一人のためにあなたのために祈りますから、スタッフのカウンセラーも出てきてください、一緒に祈りましょう、さあイエス様を信じる人は前にってアナウンスしたら、ビル少年は前の方に出てきた。たくさんの子どもたちも出てきた。ビル少年はステージに向かって右側に一番端っこに出てきた。で、さあ皆さん、スタッフの皆さん、カウンセラーの皆さん、子どもたちの横について祈ってあげてください。で、一人一人スタッフが一人一人の子どもについてくれた。ビルは誰もスタッフがついてくれなかった。彼は自分で分かっていると言いました。なぜ誰も自分のところに来なかったか。自分の服装を見れば、自分の匂いを嗅げば、こいつはいい加減なやつだ、イエス様を信じると言って前に出てきたから、どうせこいつは長くは続かないだろう、教会なんか来ないだろう、来てもどうせ自分の都合のために来てるだけだろうと思われているに違いない。もし私が彼の立場だったら、そしてそのように扱われたら、もう絶対教会なんか行ってやるもんかとかですね、もうクリスチャンがなんだ、聖書がなんだ、牧師がなんだ、こう嘘っぱちだみたいに思っちゃうのに、ビル・ウィルソンは本当に正直なやつって、ちょっと先輩なんですけど、正直な方でいいやつだ、いい人なんですよ。彼は今のメッセージのように、イエス様の話のように、スタッフが誰も僕についてくれなくても、イエス様は僕についてくれる、牧師が僕のところに手を置いて祈ってくれなくても、イエス様は祈ってくれる。彼は本当にそれを信じた。そして彼は決めたんです。そのように、自分のように誰も信じられないし信じてもらえない子どもたちのために、僕は一生懸命イエス様と一緒に働きたいと願った。そして自分と同じ境遇の子どもたちのために教会を彼は建てているんです。まあ、場所が場所柄ですから、彼は何回も命を狙われました。彼と一緒に奉仕しているスタッフは命を落とした人が実際いるんです。命がけで子どもたちのために関わっている。でもその最初は小さなきっかけでした。大丈夫という一言。神を愛し人を愛するということは高尚な言葉のように聞こえます。そしてそうだとも思います。そしてそれを誠実に誓って愛するということもある面必要なのだと思います。けれども私たちはいつもそういうものができる人間であるとは限りません。だからこそイエス様はたまたまたまたまたまたま誰にでもできることを、そして一番聖書の大切な愛することを誰にでもできることとして話をしてくれているんです。イエス様を愛することも隣人を愛することも、こんな私にでもできることですよ、ちょっとしたことでできることですよ、聖書の中心はあなたも大切にできることですよ。さあ皆さん、この話を聞いてくださいとイエス様は例えをおっしゃっているんです。私たちもイエス様が聖書の中で一番大事だとおっしゃった愛するということを、それぞれの人生の中でできることから、思う小さなきっかけから始めていくときに、実はそれがイエス様がおっしゃる聖書の一番大切なところだと言います。パウロも言いました。ローマ人の手紙の中で、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣く、それでいいのだと言ったのです。偶然の愛、それは私たちに託されていることです。イエス様のその思いを私も受け止めながら、イエス様も私に対して Are you okay? 必ず声をかけてくれます。私がしゃがみ込むときに、ダメだとうなだれるときに、そばに近づいてきてくれて Are you okay? そう声をかけてくださる方です。そのイエス様と一緒に私も生きていく、それぞれの人生の歩みを進めていきたいと願います。お祈りします。天の神様、イエス様が私を愛してくれてありがとうございます。天の神様、私にも あなたを愛すること、人を愛することができる小さなきっかけを与えてくださってありがとうございます。どうぞ私にできること、私がなせる小さなことから、聖書の一番中心の愛することを経験させてください。そしてそれは何よりもあなたが私を大事にしてくれていることだからです。ここにおられるお一人お一人を、そしてどうぞあなたのこの教会を祝福してくださり、用いてくださって、あなたの愛が、祝福がこの教会から、そして皆様方お一人お一人から流れ出るように、これからも導いていてください。この広島の地に、この日本に、アジアに、世界に主の愛が広められていきますように、イエス・キリストによってお祈りをいたします。アーメン。